ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。4月28日は1978年に拉致された田中稔さんの誕生日です。田中さんは今年で65歳になられます。また8月2日は1980年6月に北朝鮮の工作員シン・グアンスらによって拉致された原忠明さんの誕生日です。原さんは今年で78歳になられます。そして8月は1978年に曽我美義さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と2人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月28日韓国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月16日から7月20日にかけまして、私はソウルを訪れまして、韓国のいろいろな専門家の人たちと意見交換をしてまいりました。この時はやはり日朝関係と南北関係というのが主な話題に上ったということになりますが、まず日朝関係につきまして、韓国の専門家の人たちはですね、急速に今後日朝関係が進展する可能性というものを非常に課題に見ているという、そういう印象を持ちました。それは南北関係が現在停滞しておりますので、そういう状況の中で、今後日朝関係がどんどん改善していくことについて、やはり警戒心があるんだろうということであります。しかし、私の方から、日朝関係の進展というのは決して簡単ではないと、拉致問題の解決というものをまず目指してますが、それも大変難しいことであって、どうやって日本の世論がですね、納得するか、そういう結果が出てくるかということになりますと、今の段階では予測することも難しいんだという説明をいたしました。また、拉致問題が解決するということになってもですね、その後には核問題、あるいはミサイル問題というものが控えているわけでありまして、そういうことを考えますと、日朝関係が一挙に正常化までに行くということは全くありえない話であると、そういう説明をいたしましたが、そのような説明をきちっとするとですね、 韓国の多くの専門家はみんな納得をするということになりました。したがって、現在韓国に多く存在してますその日朝関係が進展することへの懸念というものは考えた上で、そういう結論が出てきているという理性的なものが出てきているということではなくてですね、かなりこう思想的な、あるいは非常に感情的な反応であるということがおそらく言えるんであろうかと思います。いずれにせよ、そこには現在南北関係が停滞していると、進展しないということに対する不安感というものが非常に反映されているといっていいかと思いますし、それは別の言葉で言えばですね、やはり現在その韓国はやっぱり南北関係の改善を望んでいると、望んでいるけれどもそれがうまくいかないということにある苛立ちがあるというふうに言ってもいいのかと思います。特にその点で現在韓国を非常に困惑させていると考えられますのが最近の北朝鮮の韓国に対する姿勢ということになるかと思います。北朝鮮は6月30日に国防委員会の特別提案というものを発表しましたし、7月7日には朝鮮民主主義人民共和国政府声明というものを発表して南北関係の改善を非常に強く韓国側に訴えると提案をいたしました。そして9月に韓国のインチョンで開催されますアジア競技大会には北朝鮮は選手団と応援団を送ってですね、南北関係改善のための雰囲気を醸成したいというそういう提案もしたわけでありますので、それ自体は積極的に評価できる点があるということになりますが、しかしその一方で北朝鮮がやってますことは短距離弾道ミサイルの発射、あるいは長距離ロケット砲の発射と、そういうものを散々繰り返していると、それが相次いでいるわけでありまして、そうなると、これは明らかに矛盾していると。一方で、対話の提案をしつつも、他方では韓国をミサイル発射などでですね、脅迫しているわけですから、そういう脅威を与えているわけですので、したがって韓国からしますと、まずは、その北朝鮮がミサイル発射などをやめると、で北朝鮮の態度が変わることが、先決といいますか、先に必要であるということになるかと思いますが、その点では、8月いっぱい、8月中は、北朝鮮のそういう態度が変わること、あるいは変えさせることが難しいという判断があると感じましたが、それは8月の後半に、毎年、定期的に行っております米韓合同軍事演習ウルチフリーダムガーディアンというコードネームになってますが、その米韓合同軍事演習が今年も当然開催されるということになりますので、その間はおそらく北朝鮮は再び短距離弾道ミサイルを発射するなど韓国を脅迫すると挑発するということが当然考えられるということでありまして、そうなりますと状況、雰囲気が変わるのはやはり9月になって、アジア大会に、本当に北朝鮮が参加するというようなことがあればですね、そこから少し北朝鮮の対応も対話、交渉に大きく変わってくるかもしれないということでありますので、9月以降のところを現在、韓国側というのは非常に南北関係の展開としてはですね、注目していると言っていいのかなと思います。いずれにせよ先ほども触れましたように日朝関係が動き出したことで韓国は南北関係を改善するという一つの大きな要因が生まれていると思いますが、同時に、7月3日に習近平中国の国家主席が韓国を訪問しましたが、そこで非常に強く南北対話の再開といいますか南北関係改善を要請したようでありまして、その中国の要請も大きな要因になっていると言っていいかと思いますので、9月以降、韓国はやはり南北関係改善というものに積極的に取り込む、その可能性が高いと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。 このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田口八重子さんの事案についてご説明します。田口八重子さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。1978年6月頃、田口八重子さんは、東京高田馬場のベビーホテルに、2歳と1歳の子供を預けたまま、行方不明となりました。当時22歳でした。その後の調査捜査により、北朝鮮に拉致されたと考えられています。1987年11月の大韓航空機爆破事件で有罪判決を受けた北朝鮮の工作員、キムヒョンヒは、リ・ウネという女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張しています。このリ・ウネが行方不明となった田口さんと同一人物と考えられます。これに対し、大韓航空機爆破事件そのものへの関与を否定している北朝鮮は、リ・ウネという日本人女性はいないと主張しています。そして、北朝鮮は1981年から1984年まで、田口さんは別の拉致被害者、横田めぐみさんと共同生活をしていたと説明し、田口さんとキムヒョンヒとの関係を否定しています。しかし、帰国した拉致被害者によれば、田口さんは1981年から83年にかけて、オッカという北朝鮮の女性工作員と共同生活をしたと話していたということです。このオッカというのは、キムヒョンヒの別名です。また、北朝鮮は、田口さんが1984年に同じ拉致被害者の原忠明さんと結婚し、1986年、原さんの病死後、すぐに自動車事故で死亡したとし、2002年9月に田口さんの死亡確認書を提出しました。しかし、この確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを、2004年の日朝実務者協議において認めています。さらに、結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは、1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、田口さんの安否に関する北朝鮮側の説明は、信憑性が疑わしく、田口さんは、1986年に死亡したという、北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府は、田口八重子さんを含む、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田口八重子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年3月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、市川健一さんからのメッセージをお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの呼びかけを聞いていてくれることを信じてメッセージを送ります。周一と引き裂かれて36年になります。未だ救出できない現状に本当に申し訳なく思っています。必ず救出します。それまで 体を大事にして待っていてください。北朝鮮に拉致された被害者の家族は全国各地で救出活動を行っています。兄ちゃんたちも鹿児島を中心に支部会や講演、そして署名活動などを行い、一刻も早い解決を願って戦い続けています。日本の人たちは皆温かいですよ。体に気をつけて頑張ってください。私たちも一刻も早い解決を心から願っています。負けないで一緒に頑張りましょうといつも励ましの言葉をいただいています。中学校、高校でも講演を行っています。生徒の皆さんは真剣に耳を傾け、涙を流して、兄ちゃん夫婦の話を聞いてくれます。そして感想文に、現代の社会にあって、現実に人さらいが行われていることにショックを受けています。そして、北朝鮮の残虐非道な拉致行為は、絶対に許せないと書いています。周一の母校、岩川高校でも講演してきました。市川先輩が一刻も早く帰国を果たすために、僕たち後輩も頑張りますと言ってくれました。本当にありがたく、心から感謝しています。また、元気をもらっています。周一、上場高原を知っているよね。自宅から4キロ離れた高原です。その高原から眺める桜島、雄大な姿を錦江湾に浮かべています。周一が帰国した暁には、あの高原に行き、家族でゆっくりくつろぎたいといつも思っています。その桜島も相変わらず、今でも勢いよく噴火し、空高く噴煙を吹き上げています。風向きによっては、一なりの上空に煙を運び、灰を降らせることもあります。その辺は、周一もよく知ってるよね。一刻も早く周一を救出し、上場高原から壮大な桜島を眺めながら、家族全員が心から笑える日が来ることを信じて、兄ちゃんは救出に頑張ります。今年は国連の人権調査委員会から報告書が出されました。北朝鮮に対して拉致事件は人道に対する罪と断定されました。国際的な理解が大きく進むことを強く願っています。安倍総理も国際的な協力を進められる中において、安倍政権のうちに全被害者をご家族を自らの手で抱きしめる日が来るまで、私の使命は終わらないと決意し、努力を重ねていくことを力強く言っていただきました。安倍政権が動きやすいように、被害者家族はもっともっと世論を高めていきます。周一、長い歳月の中で何回も心が折れそうな時もあると思いますが、必ず救出します。どのような状況下であっても絶対に負けるな。気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国の日が来ます。再会の日が来ます。帰国できるのだと強い一念を持っていてください。頑張れ周一。再会の日を楽しみにしています。兄ちゃんより。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが 何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。